Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないっしょ第13回、
うん、
この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。
はいはい、
お送りするのは吉安と、
斉藤でございます。
どうもどうも。
どうもです。
まあ世間はゴールデンウィークだと何度ということでですね、
うん、
休みの合間に撮っておりますが、
はいはい、
写真は撮ってますか？
前回スカイツリーになんぞ行ってみようかなと思ったんですが、
うんうん、
一足先に行った知り合いからですね、あ、もうちょっと地獄だぞと警告されまして、
とても混んでんのかな、
うん、ちょっとなんかのんびり写真撮れるような雰囲気じゃないぞと言われてしまいまして、困った私はですね、近所にちょっと大きめな池がある公園を実は Google マップで見つけまして、うん、そこまでプラプラ行って撮ってまいりました。
うんうん
うん、あんまり面白くなかったです特になんか池があるだけで、であと本当にゴールデンウィークにしてはまあ空いてたんですけど、お母さんが子供を連れてちょっと暇つぶしに来るみたいなような公園でして
うんうん、
うん、そこ行って適当にあのツツジとか咲いてたんでそれとか撮ってきました
そうですか、
はい、
ツツジ綺麗ですよね。
そうですね、今ね、
うん
うん、
私の方は実家にこう帰省をしまして、
はい、
なんかおいっ子めいっ子にすがりつかれつつですね、うん、そんなことしつつも写真を撮るっていうのをやってましたけど、
はい、
やっぱりコンパクトデジカメで撮ったりすると、
うん、
家の中だとブレブレになりますね、子供も動いてるし。
そうですよね、
うん、で前回の放送でも喋りましたけど、
はい、
ブレブレを取りつつもやっぱりこうシャッターチャンスだなという感じで、
うん、
タイミング重視にするのがいいなというのを再認識した感じです。
あ、
やっぱりね、表情とか、
はい、
動作とかを捕まえておくっていうのが一番良さそうで、
うん、
こうずっと持ったまま待つの大変なんですけど、
うん、
とりあえずこう手に持ちながら撮ったり腰につけたままこう、はい、ここだと思ったら優勝で出してっていうのをやってましたね。
ああ、そうすか、
うん、なのでボケ写真ブレ写真はたくさんあるけど、その中でもまあこうサービス版ぐらいの大きさだったら、
うんうんうん、
大丈夫かなっていうやつを実家にこう実家の PC に突っ込んでプリントして置いてくるっていう、
あ、
思ってるめんどくさいことをやりつつですね、
はいはい、うん、
そうそう、ブレ写真でもいいやっていうのを置いてきました。
あ、そうそう、あのブレブレで思い出したんですけど、
はい、
あのどうも俺は体に力が入ってブレるっていう話を
されてましたね。
知ってましたよね。あれですね、今回その池のある公園に行った時にですね、いろいろ撮ってたんですけど、なんか身が入んなかったんですよ。
うん、
で、ああ、もうブレちゃっていいやとかつって、すんごい適当に撮ってたんですよ。
う
ん、まあでも、ツツジ綺麗ねとかって言いながら撮ってたら、なんかね、いい具合に力が抜けてたらしくって、ブレ写真が一枚もありませんでした。
やっぱり力抜くのがポイントだったんですね。
ポイントだったよって、自分でそう、パソコンで見てね、いや、一枚もブレがないっていうのもなんかな、腹立つなとか思いながら見てて。そんな感じでしたね、
うん、そうですか、
はい、
でもね、コツがつかめたらすごくいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、一応あの教えてもらったね、構え方はちょっと意識してやったんですけど、
うん、
うん、まあ
よかったよ、
うん、そんな感じでした
でもこうなんていうかな、花とか撮ってても、
うん、
夕方から夜にかけて、
はい、
景色と花とか一緒に入れたりとかってやってると、
うん、
だんだんこうね、シャッタースピードがゆっくりになったり、
はい、
あとは私みたいにお家の中で撮ることが増えるとブレ始めるんで、
うん、そうですね、
やっぱりブレを防ぐように撮れることがね、自分の中で、
うん、
こんな感じかなっていうのが分かると随分楽になりますよね、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、そんなこんなで、
はいはい、
今日本編の方行ってみたいと思います。
はい、
今日はですね、
はいはい、
小物やアクセサリーっていうのの紹介をしようかと思っています、う
ん、はい、
前回かな前々回かな、メールももらって役に立つ小物とか紹介してくれると嬉しいですっていうのもらったんで、
はいはい、
私の方もですね、
うん、
他の人が使ってないアクセサリーとかも使っているので、そんなのを紹介をしていければなと思います。
はいはいはい、
まずはですね、
うん、
最近こう気になってることがあって、
うん、何でしょう、
街でこう一眼レフを持ってる人の、はい、にわか一眼レフユーザーみたいな方をちらほら見かけるようになって、
うん、はい、
こう ミラーレスみたいなちっちゃいの持ってる人もいるんですけど、うん、
はい、
その方たちがですね、フードをレンズに逆向きにつけたまま使っていることが結構多くて、
はいはい、レンズフード、はい、
うん、で元々レンズフードって横からの光を防ぐためにこうつけるので、うん、
はい、
そんな時にはレンズからこう普段ね、こうしまってる時にはレンズにかぶせるようにつけるのを抜いて、
うん、
レンズの前にこうお花が開くようにね、
はいはい、
パコってつけてやるんですけれども、うん、あんまり使ってる風がないんですけど、光を防ぐためにね、
うん、
なんですけどフードはつけたままにしていて、うん、なんか使いにくそうだし、しまう時にも邪魔なんだろうなって思っていて、
うん、
で一人か二人誰かに聞いたことがあって、これってなんかいいって聞いて、必要だって聞いてつけてるんですけど、
うん、
どういう時に必要なのか分かんないんですよね。
ああ、なるほど。
聞いたことで、フードは光が前向きにから前の方から光が来るときには、
うん、
つけた方が効果があります。
はい。
逆に前向きにつけないんだったらお家で外しちゃった方が身軽なので、
うん、
必要性を感じた時にはちゃんとつけましょうというのだけちょっと言っておきたいなと。
まあ、かくいう俺もその新しいレンズに標準で花形フードがついてたんですけど、
うんうん、
なんかレンズフードって仰々しくて嫌だったんですよ、
うんうん
うん、で、初めてスカイツリーを撮りに行った時にですね、その状態で俺も撮ってたんですよ、ずっと、
うんうん
うん、ところが撮って帰ってきたら思いっきりフレアってやつですか、フレアってじゃない、ゴーストってやつですか、
ああ、はいはい、
うん、思いっきりこう光の点がですね、画面の下側にペコペコっと出てる写真がいっぱい撮れてまして、
うん、そんな時ですよ、フード使うの。
そうそう、だからそうか、こういう時にちゃんとつけなきゃダメなのねつって、それからちゃんと今外で撮るときはちゃんとお花を咲かせて撮ってます。
ああ、素晴らしい、
はい、
ぜひね皆さんにも活用していただきたいなと思っております。次はね、ストラップ。
はいはい。
カメラのストラップって、まあ、ついてくるのが多いんで、
うん、
使われてると思うんですけど、
はい、
大きい一眼レフとかだとやっぱり首に下げるタイプで、
うん、
頑丈なやつをつけていて、コンパクトデジカメだと細いやつをつけてると思うんですけど、はいはい、
うん、
調整とかね、付け替えをするといいんじゃないかと思っていて、
うん、
一つは長さ調整、
はい。
ほんのちょっとですけどね、長さ調整できるじゃないですか。
うん、
だし実は短めとか長めっていうのも売っていて、
はいはい、
その辺で自分の使い勝手に合わせた長さにするっていうのもありなんじゃないかと思いますし、
うん、
私が今自分でやってるのは、
はい、
コンパクトデジカメだけど両側につけられるタイプなんですね、私が持ってるカメラは、
はい、
だから首下げができるタイプなんですけど、
うんうん、
それの片方だけにハンドストラップっていうのをつけて、
うん、はい、
なので両側につけられるタイプだけど片側だけでストラップをつけて、
うんうんうん、
持ち歩きをしてたりします。
はい、
あとストラップは、ミラーレス一眼とかちっちゃいタイプのものだと、
うん、
あんまりギョギョしいものをつけるよりは、
うん、
とかあとついてくるやつって結構地味なタイプなんですけど、
はい、
それよりはちょっとおしゃれだったり、
うん、
こう本体の色、
うん、
あとは自分のファッションに合ってるものをつけると、
うん、
やっぱりなんていうかな、ウキウキ持ち歩けるんじゃないかと思うので、
はい、
邪魔かどうかと、
うん、
あとは丈夫さ加減、
うん、
を検討しつつですね、ストラップ変えたり、あと長さ調整してみるといいんじゃないかと思います。それがね、気になるアクセサリー。
はいはいはい。
で、次にね、おすすめアクセサリーの紹介をしたいと思うんですけど、
うん、
私が使ってるアクセサリーで、
うん、
これはあったらいいんじゃないかっていうのを、まあ、2つぐら
い
ご紹介すると、
はいは
い、1つ目がですね、
うん、
テーブル三脚というかミニ三脚ですね。
うんうん、
三脚って結構ね、持ち歩き大変じゃないですか、大きい三脚、はい、今までの三脚って、
うん、
ただ持ち歩くと、カメラ固定するに便利なんですけど、
うん、
持ち歩けるくらいのテーブルの上で使うような三脚があるといろいろ便利かなと思ってますし、
うんうん、
あと自分でも便利に使っているのでこれをおすすめしたいなと思っています。
うんうんうん、
一番安いやつはね、1000円ぐらい、
はいはいはい、
2000円ぐらい出すと頑丈なやつがあったりするんで、
うん、
その辺から、揃えられるのでとても良くて、例えば外で撮るにでも、
うん、
車の屋根は賛否両論あるんですけど、
うん、
その辺にあるとかちょんと置けるものの上にカメラを直接置くんじゃなくて、
うん、
テーブル三脚をくっつけておくと、
うん、
向きを調整するとか角度調節とかができるので、
うんうん、
すごく便利ですし、 あと家の中で物取りというかですね、物を取るって最近多いんじゃないかと思うんですね、うん、
はいはい、
まあ、レストランで食べ物を取るに三脚を置けとは言わないんですけど、うんうん、自分の、フィギュアなのかそれともお花なのか、
うん、
小物なのか、
はいはい、
わかんない、そういうのを取るときにもやっぱりいちいち手で持っているよりは、うん、テーブル三脚ぐらいのもので取ってあげると、
うん、
すごくね安定もするしピント合わせとかもしっかりできるんで、うんうん、テーブル三脚を一つ使ってみるといろいろ活用範囲が広がるんじゃないかと思いますし、
うんうんうん、
あと私がテーブル三脚をよく持ち出しているのは、
うん、
夜とか星の写真、
はいはいはいはい、
を撮るときに、うん、やっぱり手持ちだとブレブレになっちゃうんですね、
うん、
シャッタースピードが結構長いんで、
うん、
それをテーブル三脚を例えば橋の欄干のとことか、
はい、
ちょっとした物の上とかに置いて撮るとですね、
うん、
ベンチの上でも構わないんですけど、うん、しっかり撮れるんで、そんな感じでちょっと出してパッと撮るというのに使ってたりします。
なるほどなるほど、
うん、あとですね、GPS ロガーっていうのを使ってるかな。
ほう、
位置情報をログを取ってくれて、はい、後で PC でガッチャンコすると、写真にですね、
うん、
位置情報が付け足せるっていうのがあって、
ほうほうほう、
iPhone とかを使ってらっしゃる方は、うん、または携帯で撮るやつには位置情報くっついたりするんですけど、デジカメでそのままつくやつもあるんですけどね、
うん、
そのままカメラ本体でつかないものだと、GPS ロガーと組み合わせることで位置情報を写真に入れ込むことができるんで、それをするとですね、旅行を行って帰ってくるとこう地図上に写真が並べられたりして、ユーティリティと組み合わせるととても便利に使えたりします。
ほうほうほうほう、
多分ね、これだけ話しても30分ぐらいあるんで、今日ご紹介だけと。
はあ、それお高くないんですかロガーって。
ですね、今は1万円か2万円の間ぐらいかな。
ああ、なるほど。微妙なところだな、俺からそったら。
投資で、うん。自分はね、GPS ロガーを、旅行に行ったログ、
うん、
要は、写真だけだと、撮ったところしか点で、置けないじゃないですか。うん、
はい。
それだけじゃなくて、
うん、
歩いた経路とか、運転した経路
を、はいはい、うんうんうん。
ログっておくというか、メモっておくのに、便利なのでそれで買ったんですね。
なるほどなる。あ、でもそういう楽しみ方っていいですよね。
そう、地図上にこう線が出て、う
ん、ね、
歩いたところ、自転車で通ったところ、まあ、運転したところでもいいんですけど、うん、そんなところが出るのは、楽しいし、うん、あ、ここ渋滞してゆっくりになっちゃったんだとかも後で分かったりするんで、
うん、なるほどなるほど、
うん、そんなものを、使ってたりします、
うんうんうん、
あとですね、実は、
うん、はい、
ご質問があったりして、
はいはい、
今回ですね、ひまゆさんから、
ああ、いつもありがとうございます、
ご質問いただいていて、
はい、
カメラの手入れや保存方法について教えてくださいというのがありまして、うん、
はいはい、
実は私は、不真面目な方でですね、うん、そんなにこうがっちりと保存をしてないんですけれども、うん、自分が使っているメンテ用品をちょっとだけ紹介させてもらうと、
うん、
まずはブロワーっていう空気をシュパシュパシュパっていうやつですね、
はいはいはい、うん、
レンズを、掃除するときと、あとは一眼レフの本体の中のホコリを取るときにやっぱりブロワーで、はい、やらないと吹き吹きできないんで、
うんうんうん、
すごく精密なので、
はい、
それとあとレンズ拭き、
うん、
私は専用の紙と液体のやつを使っているんですけど、うん、まあ、レンズ拭き用のやつだったら大丈夫だと思います、
はい、
は、あるといいかなと思っているのと、うん、まあ、カメラ全体が吹き吹きできるなんかの布ね、
うん、
埃が立たないやつの方が良いかと思います、うん、あとしまっておくときにはですね、私は保管ボックスを使っていて、
うん、
なんか衣類ケースみたいなやつなんですけど、
はい、
半透明のプラスチックの、
うんうん、
それに横にですね、湿度計がポコってくっついてるだけのやつなんですよ、
ね、
で密閉できるっていうやつで、それに長期間しまっておくやつはそこに入れて、
うんうん、
たまに防カビ剤っていうのと、
はい、
除湿剤というか、なんていうの、うんうん、乾燥剤、
はいはい、
を少し入れて、
うん、
それに保管してるっていう感じで、普段使いのやつはカメラバッグに入れっぱなしのことが多いかな。本当はそれだとね、良くないんですけど、湿度と、本当は温度も管理した方がいいんですが、
うん、
あとは、まあ、カビの発生とか電池の液漏れ、
はいはいはい、
とかが大敵なので、
うん、
できればこの湿度が管理できる箱に入れられるといいかなと私はもう、すごくね気を使う人は 温度湿度が管理できるボックスを硬い していることもいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、そこまでしなくても、カビさえ生えなければあと使わない電池は抜いとくということだけでも随分違うんじゃないかと思っております。
なるほど、俺もちょっと欲しいんですよね。だってこれからほら梅雨の時期が来るじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
ちょっとなんかやっぱカビ心配だなーとかって思って。
うん、うん、そうですね、うん、私は群馬出身なんですけど、
はい、
群馬にいる時にはいろんなものカビとか全然心配してなかったんですが、
はい、
神奈川に引っ越してきてからですね、
うん、
下駄箱の中の革靴にカビ生えるわ、レンズにカビ生えるわっていうのですね。
あら、
やっぱり湿度違うんだなって思い、そんな箱の必要性を感じたんですよ。
なるほどなるほど、
うん、なのでちょっとでもね夏しけるようなところの方は、
うん、
保管箱があるといいかと思います、
うん、
はい、
はい、
私からの紹介はこんなものですけど、他にもねたくさんアクセサリーとか小物とかあるんで、
はい、
自分に合ったものが見つかるといいかなと思っております。
あとあれですね、またあのリスナーさんでこんな小物ってどうよみたいなのがねもしあれば送っていただければ、うん、ぜひぜひね、もし
おすすめとかもね、
ね、
送っていただけるといいかなと思います、う
ん、はい、
ということで、
うん、
今回は小物とアクセサリーについて紹介をしました。
はいはい、
そんなプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉谷さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、うん、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですがお願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたのでそちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。
教えて吉谷先生のコーナー。
はい、教えて吉谷先生のコーナーがまた今週もやってまいりました。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、今回メールとあとツイッターでのねご質問をいくつかいただいてまして、
はい、
まずメールから読まさせていただきます。
はいはい、
まずは、アップルさんという方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アップルと申します。こんにちは、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。
はい、
デジイチを買いまして約1年が過ぎました。この度夜景や星空を撮影してみたいのですが撮影機材で明るいレンズが必要なのだと自分でも調べましたがどの程度明るいレンズを準備すればよいのかよくわかりません。
うん
うん、F 値が小さいものほど良いのでしょうか。三脚はもちろん必要だと思いますが、他に必要な機材や気をつけなければならないことがあるのであれば教えていただきたいです。しょうもない質問ですいませんが、はい、どうかご教授お願いしますといただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうでしょうか。
夜景や星空を撮影ということなんですが、
はい、
どんな感じの夜景や星空かっていうので揃える機材変わってくると思うんですね。
うんうんうん、
一つは、
うん、
画角、
画角、
夜景でこう風景っぽいものを撮りたいかっていう話と、うん、特にですね星空はですね、
うん、
こう星座を撮る感じなのか、
うん、
星夜写真って言って星で、野外の夜っていうので、
うん、
どっちかっていうと全天空を撮りたい感じなのかっていうので随分違ってくるんで、
うん、
こうレンズはまずどんな写真撮りたいかで画角が変わってくるなというのがあります、
うん、
で、レンズの選び方ですけど、
うん、
今デジタルで交換レンズを選ぶときには、
うん、
明るさはそんなに厳しく見なくても、
うん、
感度がね、高くできるんで、
うん、
いいんですが、やっぱりレンズそんな頻繁に買い替えられないのでもし頑張って買うんだったら 2.8 っていうやつか、 3.5 ぐらいのやつを買っておくと、うん、明るく撮れるんじゃないかと思います。
はいはい、
明るく撮れるっていうのは、シャッタースピードを短めでもよかったり、うん、感度を上げずに、うん、ザラザラせずに撮れるっていうことなんですけど、うんうん、
はい、
あと必要な機材はやっぱり三脚というか、まあ、カメラが固定できる何かと、
うん、
あとはリモートレリーズっていうんですけど、シャッターを本体触らずにね、
うん、
シャッターが切れるこうケーブルがついてたり、リモコンというか赤外線リモコンだったりするんですけど、それがないとやっぱりブレてしまうので、
うん、
それを用意するのが大事かなと思っています。
うん、
うん、あとですね、星空を撮るときに連続で撮って後から重ねるみたいなことをやるときには、
はい、
そのレリーズシャッターをリモコンで押すやつにタイマーがついていて、
うん、
1秒に1回とか5秒に1回とか押せるタイプのやつがあると結構便利かなと思っています。
うんうん、
本当はですね、シーン別で星空写真っていうのをやりたいぐらいなんですけど、
うん、
私は趣味な感じなので、
はいはいはい、うんうんうん、
なんですが、うん、簡単なところではその辺かなと思っていますし、
うんうん、
星空写真を撮るんであればですね、
うん、
雑誌で、なんだっけな、天文ガイドとかですね、
はいはい、
星ナビっていうのが月刊誌で出てるので、
うん、
それにここ半年ぐらいは星空の写真を撮るコツとか入門みたいのが出てたりするので、
ほうほう、
その辺を参考にしていただけるといいかなと思ってたりします。
はいはいはい、
本当はこうどのくらいの絞りにしてどのくらいのシャッタースピードでっていうのが、
うん、
ノウハウがたくさんあるんですが、
うん、
その辺はまた今度ということで、とりあえず三脚とリモートレリーズと、
うん、
自分が写したい画角で、うん、そこそこ明るいレンズを揃えましょうと。
なるほど、なるほど。
いう感じかなと思っております。うまく撮れることをこちらも祈っておりますので、
はいはいはいはい、
頑張ってみてください。
はい。じゃあ、今度はツイッターの方でいただいた質問なんですが、
はい。
これは、i-sam って書いてあるか、これ、イサムさんなんですかね。からいただいた質問です。
はい。
いつもためになる放送ありがとうございます。
いえいえ。
質問があるのですが、明るいレンズとキットにつくようなレンズ、
はい、
絞って同じ F 値にしたときは同じような被写界深度、露出になるのでしょうか。よろしくお願いしますということ。
はい。
どうですか。
被写界深度っていうのはあれですね、ピントの合う範囲で絞りを開ける、明るくすると狭まって、
はい、
絞りを絞る、暗くすると広くなるってやつですね。
はい。
まず露出は同じ F 値の時に同じ露出になります。
はい。
そういう風に作ってあります。
はい。
なんですが、
うん、
で、被写界深度も計算すると同じになるんで、
うん、
ピントの合う範囲もあんま変わんないです。なんですが、
うん、
ボケ方、
はいはい、
どうボケていくか、もうとろけるようにボケるタイプとか、うん、あとなんか、ボケたところにこう線が見えるようなやつとか、
うん、
あとは、画面の端っこの方でだんだんこう暗くなっていくとか、
はい、
っていう周辺光量不足っていうんですけど、
うん、
その辺はレンズによって随分変わってくるし、特にですね、キットのズームレンズとかだと、
うん、
ボケ方があまり綺麗じゃないって言われるものが多いですね。
うん、
明るいレンズは一つはレンズの枚数が少なめなやつも多いんで、
はい、
自然なボケが出ることが多いので、
うん、
ボケ方の話をすると随分違いますが、
うん、
被写界深度露出っていうのは結構計算で出るものなので、
うんうん、
同じぐらいだと思っていただいていいと思います。
うん、論理的には一致すると。
そうですね、うん、どのレンズがどのくらいボケがいいかとかは趣味の世界とかもあるので、
うん、
なんだろうな、好き嫌いな感じになっちゃうんですけど。
あ、なるほど、はいはいはい。
あと周辺光量不足も味って見る人と、
うん、
不具合って見る人がいて、
あ、
その辺も、
うん、
はい、
周辺光量不足っていうのは何なんでございましょうか。
ですね、
うん、
特にレンズ、明るめのレンズで開放で使うと、
うん、
真ん中と画面というか、
はい、
撮った真ん中と端っこで実は明るさが違って、
うん、
外に行くにしたがってだんだん暗くなる、
うん、
光が少なくなるっていうことが起きるんですね、
うんうんうん、
それを周辺光量不足っていう言い方をして、
うん、
同じさっきの質問にあったように同じ F 値というか同じ絞りの値、
うん、
にした時でもその辺の外側というか端っこの方の明るさは実は変わってくることがあって、
うんうんうんうん、
それで空が暗めに映ったりするとより青く見えたりするんで、
うん、
効果的だってすることが、
ああ、なるほどなるほど、
うん、あとは昔ながらの古いレンズだと、
うん、
と トンネルの中に入ってるような感じの、すっごく外の、周辺の光が弱まっちゃうやつ、暗くなっちゃうとかあって、それを味って見る人もいたりします。なので、真ん中の明るさは同じなんで、その辺は、いろんなレンズのサンプルを見てみる、ウェブサイトでも、ありますし、あとはオンとかでもね、出ているので、その辺を参考にして、味についてはご検討されるといいんじゃないかと思います。
なるほど。はいはい。はい、ですね、じゃあ最後に、はい、こちらもツイッターからいただきました、はい、ソロさんという方からいただきました。
はい、ありがとうございます。
写真の保存はどのようなソフトが便利ですか？ OS は Windows ですといただいているのですが、
はい、喋りましたね、これね、
これ喋りましたよね、
ぜひ我々の番組の第9回を聞いてみてください、
はいはい、
でもし、ソロさんの方でこんなことがしたいとかこんなところがこだわりみたいのがあれば、その辺をくっつけてですね、質問していただけると、このソフトがいいんじゃないかとか、っていうのが、アドバイスできるかなと思いますので、
はいはい、
その辺もくっつけてまた質問してみてください。また、我々の番組のバックナンバーというかですね、過去の番組もぜひぜひ聞いてみてくださいませ。
お願いします。
お願いします、
次はですね、
はい、
私からの質問です。
はい、
はい、先生はですね、
私、
はい、デジタル一眼を縦に構えるときって、
はい、
あのシャッターボタンを上というか右手を上にしますか、それとも下にしますか。
まあ、一眼レフもコンパクトデジカメもそうなんですけど、私は右手が上なのが3分の2ぐらいで、右手が下なのが3分の1ぐらい、
はい、それは何か TPO に合わせて使い分けてるとかなんですか。
動かしやすい方っていうのが多いんですけど、一つ言えるのは、右手上の時にはあんま持ち替えがないというか、ギュッて握ったところはそのままなんですが、
はい、
右手を下にする時には、ちょっとグリップを持ち替えることが自分ではあるんですね、ちょっと持ち替えりがあったり、あとはシャッターボタンを親指で押したりすることもある。
あ、はいはい、
なので縦位置で撮るのが、じっくり撮るときには右手下が多くて、とっさに撮るときには右手上が多いんじゃないかな。
ああ、なるほどなるほど。いや、というのもですね、
はいはい、
この間YouTube でですね、プロの方のそのカメラの構え方みたいのをやってまして、でその中で俺は今までずっと右手上だったんですよ。
はい。
ただそのプロの方は右手下にしてると。で右手を下にして、でこうどういったらいいんだろうな、右手の小指と薬指を、サスペンションというかダンパーというかそういう状態にして。こう多少カメラがちょっと縦にぶれたりしても、こうそれでこうショックを吸収するように意識しながら撮ってるというのを見まして、あ、これちょっと俺もやってみようと、ところがやっぱ構えづらかったんですよ、最初の頃。うわ、なんかこう、とかって言いながらやってたんですけど、最近慣れてきて、逆に右手を下にした方が楽になってきたんですよ、だんだん。それで、あ、そういえば他の人ってどっちなんだろうってふと思いましてね。
私もですね、右手下の方が右手の脇が締まるんで、いいなって思うこともあるし、やっぱりじっくり撮るんだったら右手下の方がいいかな。
なんていうの？
ただ、やっぱりついついさっと撮るときには右手上になっちゃうんですよね。
なんか右手が上だとカメラをこう右手でぶら下げるっていう感じになるんですよね、俺の場合。
なります、
で左手だと下からこう支えるって、でレンズにまた、左手が行きますから、本当に慣れてからこっちの方が全然いいやって思い始めちゃって。
あとはですね、自分は買うときにカメラをね、右手だけでぶら下げるように持って、どんだけ耐えられるか、耐えられるかって変だな。
っていうのを持ってる感覚が耐えられるかっていうか、いい感じか悪い感じかみたいな感じですか。
そう、不安がないかっていうのを必ず調べるようにしてるんですね。で、そこをやってるんで、右手でぶら下げる感じでもうそんなに心配もないというか、ブレる感じがしないようなカメラを選んでるっていうのもあるかもしれない。
ああ、なるほどなるほど。
あと持ち歩くときに右手でブランブラン持ち歩くことが多いんで。
ああ、そうですよね。
その時に不安じゃないっていうのもあって、なので右手上でもそんなに不安じゃないかな。あ、そうそう、ブランブラン持ってる、首ストラップかけないで、手で持ってることが多いんで、
はいはいはい、
そっからいきなり縦位置で撮るってなるとそのままってなるのかな。
ああ、なるほどなるほど。
そんな感じなので、別にこう自分が取りやすくてよりブレない方だったらいいんじゃないかと思うんですけどね。
うん、そう、
あと今、ね、斉藤さんが言った通り、違う持ち方を試してみて、慣れるといいかもっていうのも、いいですよね。それはそれ。
そうですね。これはちょっと俺も本当最初こんな持ち方持ちずれよって思ってたのが、今本当こっちの方がいいとかつってるから面白いなって思いましてね、
う
ん。
そうですね。自分の撮影スタイルと合わせて持ち方も変えてみると面白いですね。
面白いですよね。
ということで、はい、質問は今日こんな感じですかね。
こんな感じですかね。はい。
ということで引き続き皆さんからの質問もお待ちしておりますので。
はいはい。
ぜひぜひメールなど、まあ、ツイッターなどで送っていただけると。
はい。
嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
はい。サンナフォードナイスショー。エンディングでーす。
はいはい。
どうもどうも。
はい。
今回たくさん喋ってしまったので、エンディングはあっさりめにと。
はいはい。
いうことで、まあ季節も良くなりましてね、旅行とか行く機会も増えてきたんじゃないかと思うので、
はい、
カメラをぜひ必ず持って、
はい、
で家に帰ってきたら確認をして、ちょっとキレイキレイしてしまうと、
はいはい、
いうのをですね、日常のなんていうのかな、こう生活のパターンの中に入れて、特別じゃないものとしてね、カメラとか写真を使ってくれるといいかなと、思ってたりします。
はいはい。
斉藤さんもね、前々回ぐらいは写真撮る時間がないとかっていう話をされてたんですけど、
はい、
ぜひなるべくこう持ち歩く癖をつけて、
そうですね。
ちょこまか撮れるといいんじゃないかと思っております。
はい。
ということで、そんなフォトナイスショーではですね、
はい、
皆さんからの、メッセージを募集しております。
はいはい、
コメントや質問、はい、リクエストなど何でも結構です。
はい、
メッセージの方はですね、ブログの方、ツイッター、またメールなどでお願いします。
はい、
メールアドレスは、sonnap@0438.jp、
はい。
sonnap、そんな p になりますね。
はい、
@0438.jp です。
はい。
ツイッターもやっておりまして、アカウントは sonnap で、こちらの方でも時たまですね、コツをつぶやいてたりしますし、こちらで、質問やら、メッセージなども、受け取れますので、はい、こちらからもお願いします。
お願いします。
あと、ブログのコメント欄からもですね、はい、メッセージを送っていただけるので、そんなフォトないっしょと、いうひらがなで検索していただくと見つかると思うので、はい、そちらからお願いします。
お願いします。
あとそんないプロジェクトというのをやっておりまして、
はい、
姉妹番組のそんなイットというのがあったり、はい、そんなイット R40 というですね、
はい、
大人向け IT 番組というのもあるので、
はい、
そちらもご贔屓にしていただけるといいかなと思います。
お願いします。
ということで来週はですね、
はい、
新別の撮影ということで、
はいはい、
何をやろうか迷ってるんですが、今のところ、物撮りというかですね、
はい、
お家の中でフィギュアとか腕時計とか、お花とか、撮るところのコツを喋ってみようかなと思っております。もしかしたら変わるかもしれません。お楽しみにしてくださいませ。
はい、はい、
ということで、今日もお送りいたしましたのは、吉安と、
最近テレビ番組でも季節柄でしょうか、あのカメラとか写真の番組がすごく多くなってライバルばっかりじゃんと思ってる斉藤でございました。
頑張ります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週。
また来週。